QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りします。ハロー、私ルーシー、 VK から帰ってきました。 JK1MIG は私のティーチャー、私もアマチュア無線やってルーシー、よろしくね。新しいリグ欲しいな。
はい、皆さんこんばんは。 JK1MIG 鈴木でございます。6月12日第681回の QRL の時間となりました。いや本当にね、梅雨のね真っ只中という感じかと思いますけれどね、皆さんのところはいかがでしょうかね。まあ梅雨といってもね、雨がね相当降りすぎちゃってね、まあ水害とかがね発生するなんていうこともありますのでね、ご注意いただきたいなとね思いますけれどもね。まあそれにしてもなんていうんですかね、季節感がね本当にね少しずつやはり、先の方っていうかねずれてるような気がしてしょうがないんですけどもね。はい、まあ梅雨明けはだいたい地域によって違いますけどね、まあ関東方面ですとだいたい小学校とか中学校の夏休みが始まる頃ということで7月のですね後半くらいで梅雨明けとねいう感じにもなるんですけども、まあ元も梅雨入りとかですね梅雨明けがあんまりはっきりしないっていうのも結構最近多くなりましたよね。はい、いつ梅雨が入っていつが終わったっていうのがなかなかね区切りがつかない、そんなようなですね気候、まあ、これもね、気候の変異なんでしょうかね、なんかちょっとね、四季折々の国とはいえですね季節感のこう変わり目とかねそういったところがなかなか最近ね感じられない気がついたらちょっと暑いなとかね、そんな感じで、変わってきてしまいましたけどもね。はい、そんな感じでございますがね、まあ、雨の時期、ね、皆さんなかなか出かけるのもね、控えておられる方も多いと思いますけど、ご自宅でね無線をやられたりというようなこともあるかと思いますけどね、まあ今日はね、まあ、今日はというか最近はコンディションでですねかなり VHF が面白いというようなことでね、遠くの FM 放送聞こえて、まあ、今日この後59のコーナーでもねご紹介しますけど、そんなようなねメッセージも最近は非常に多くなってきたと、そんな感じでございます。はい、というわけでございましてね、681回早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、ラジオショップ59はスカイタワー西東京のアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで、すべて対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。QRV。
はい、それでは QRV コーナーをねお送りしたいと思います。まあね、雨の時期ということでね、皆さんご自宅等でね無線を楽しまれている方も結構多いかと思いますけどね。まあ、雨が降るとね結構アンテナの調子が悪いとかね、そういうような事例も結構あるんですよね。雨が降ってエレメントにね、水分が付着してちょっと周波数がずれたりとか、まあ、一時的ですけどねそういうのがあったり、するんですけど、まあ、あと雪が降った時はもう適面ですけどね、そんなような状況でございますかね。皆さん状況はいかがでございますかね。さあそんなわけでですね、今日は今 QSL カードのね話題を少しねお送りしたいなと思います。まあ、カードはですね、まあ、皆さん、こう QSO をするとねお互いにこうカード交換するという、まあ交換しない人ももちろんいらっしゃいますけどね、多いのかなというふうに思いますが、最近はね電子 QSL とかいろいろありましてね、今ね最近はね QSL ワールド かな、なんかメールで送ってくる海外の曲とか、まあ、JA の曲もそうなんですけどね、まあ、結構昔の QSO のデータを送ってくる DX からの曲もね結構多いですね。日に何通か来る時もあるぐらいでですね、はい、なんか最近そういったものがあったり、まあ、あとは皆さんねご存知の EQSL とかですね、ハムログの HQSL なんていうのもね最近ありますよね。まあ、こういったあの電子 QSL がね非常に多い中でですね、まあ、JAL さんはですね、まあ、ビューローということで、このカードを転送するという業務をね、やっていただいているところでございましてね、これを使っている会員の方はもちろんね、数多くいらっしゃるということなんですが、まあ、最近、そのカードがですね、転送されてくる、まあ、時間が結構かかるということでね、1年ぐらいかかってるっていうね、まあ、最近は少し早くなってきてるんだと思いますけどね、まあ、それについて、JAL さんの方もいろいろと対策をしているというところでございますが、JAL のサイトの方を見るとね、この QSL カードを受け取りを希望しない局リストの申し込みのサイトがあってですね、これちょっと見てまして、おーという感じで見てたんですけどね、まあ、これはあのハムログ等でですね、印刷する際に、やはり QSL の更新した QSL カード全部こう実際にハムログ印刷して送っているっていう方が結構多くてですね、まあ、そういうことと、あとそれから FT8 とかですね、そういったあの多数の QSO をですね可能にするような QSO も結構多くなってきまして、そういう方がですね QSO ごとにカードを送ってるというような事例も多くなってきて、まあ、非常にそのカード処理がですね時間がかかっているというね、お話でございますけども、まあ、こうした中でですね、状況の中で、まあ、JAL としてもですね QSL カードを、まあ、受け取りはもういいですと、ワンウェイの QSL、ワンウェイ発行局、こういったもののですねコールサインリスト、これを制作してですね、例えばハムログ等のですね開発をされている方に提供するというようなことを、やられているということなんですね。はい、まあ、ハムログの開発マン、これ浜田 OM ですけどね、 JAL.com の会員の検索機能で検索可能なコールサインのみリストを提供しているというところでございますが、この今回 QSL 問題の対策委員会、こういったものがあるんですね。まあ、記念局やコンテストに参加している局とかですね、移動運用でいろいろなサービスを行っている局にはですね、このワンウェイっていう、ね、方が結構多いということで、これらのリストを作ってですね提供することによって、その受け取りと希望しない方へのですね転送、こういったものがですねかなり少なくなるんではないかというような対策ということなんですよね。で、JAL さんのですねページからも飛んでくるんですけど、メール等でですね、まあ、これは QSL カード受け取りを希望しない局リストへの申し込みということでね、コールサインを書いて、送るということに、ね、なってますね。はい、でこれについてはですね、これはサイトの方からいけるんでしょうかね。はい、でこういったものを作ってですね、ログソフトの開発、これハムログのね、開発者の方々に提供して、QSL カードをですねこういった方には送らないようにするという機能をですね使っていただくという対策だということなんですよね。まあね、なかなか以前からね、記念局とかですねコンテストを参加中の局とかはやはり枚数が非常に多くなるので、発行はしますけど受け取る方はもういいですというね、ワンウェイというね方も結構多くなってきましたよね。まあ、そういった方々に対してもですね、このリスト化されていないと印刷はもうバーッとみんな印刷いっぺんにしますからね、これはやはりかなり大量のカードがですねいってしまうというようなことにもなりますのでね、まあ、こういう方々へは、1A のね宣言をされている方には送らないという、そういったですねサービスだということなんですね。でもちろん、JAL としてはですね通常通りそのカードはですね全て転送はしますということですからね、当然なんですが、その処理枚数これを減らすというのがですね目的ということでねございますので、まあ、QSL のビューローに関しては QSL カードの転送にはもちろん影響はありませんということでございますからね、会員資格がある限り従来通り転送はしていただいているということでございますね。まあいろいろとこういったですね対策を講じているところでございますけどね、まあ、JAL のビューローは、まだこの機械化はまだされてないんですかね。JAL のビューローの方のですね、機械化という話も以前ありましたけども、やはりこれ非常にねお金もかかるところで、なかなか実現は難しいのかなというふうにね思っているところですが、 となるとやはり人力でですね、配布先をですね、それぞれこれ棚にこう分けてるんですかね、プリフィックス、それからサフィックスの1文字目2文字目とかですね、そういった形でですね、まあ揃えているんですかね。まあなかなかこのあたり自動化されれば早いんでしょうけど、まあそういうわけにもいかないということですね。そしてだいぶ前からですけどね、エリアごとに、この分けて発送してましたんでね、2ヶ月おきに送られてくるという、まあそういう方法であったんですけどね。まあ、最近になって、話題にもなってますけどね、カードの転送の時間結構かかってるということでですね、まあいろいろと問題化されてたという感じでございましたけどね。まあそんなところで、JAL さんが、まあ、この QSL の問題対策委員会というところがあって、まあそこでいろいろと考えていらっしゃるということですね。まあ今代表的なログソフトとしてこのハムログですよね。その他にもありますけれども、まあこういったものから、QSL の印刷機能、これをね、使っておられる方がかなり多いということで、まあ、こういった方々にですね、ご協力をいただいて、こういったリスト化をするということですんでね、まあ、これでだいぶ発行する枚数はね、少なくなるのかなという気がいたしますよね。はい、いうことなんですが、まあ、それも合わせてですね、転送そのもの、そしてですね、仕分けなどについてもですね、やはり今後どういう形で対策していくのかっていうのもね、今後も引き続きこの問題対策委員会の方で検討されているのかなというふうにね思いますけれども、非常にいい方向でですねどんどん行くといいですよね。はい。まあ私は更新をしたらですね、カードを発行するんですけど、なかなか発行するのが遅くなったりしますんでね、これだけはね申し訳ありませんけれども、まああとコンテスト中の方にはね発行しないように前からやってたんですけどね、やはりどうしてもねこういった形でリスト化されると非常に、間違いなく処理もできていいのかなと、そんな感じがいたしましたね。はい。まあ、紙の QSL ね、開局した当時もそうでしたけど、非常に嬉しいもんでね、更新した後にこう見返してね、こう見てると非常に、あの時こんな方と更新したなとか、こことやってようやくカードが来たとかですね、まあ、そういう楽しみがあるわけでございますがね、最近はやはり枚数が異常に多いということでね、大変だということでね、今日は、JAL さんがですね今現在取り組んでおります QSL カード受け取りを希望しない局リスト、こちらの申し込みを受け付けているということで、話題をお送りいたしました。はい、それではこの辺で一息つきまして楽曲をお送りしたいと思いますが、今日はですね、毎回NHK の朝ドラのテーマ曲は番組でもよく取り上げるんですが、今日は現在放送している、アンパンね、こちらの、テーマ曲ラッドウィンプスの賜物、こちらをねお送りしたいと思いますが、まあ、ドラマをね見ておられる方ね結構いらっしゃるかと思いますけどね、これは柳瀬隆さんの、そして奥様のねテーマにしたドラマということでございますがね、まあ、この作品中ずっと見てますとね、このジャムおじさんならぬヤムおじさんとかですね、バタコさんならぬハタコさんとかですね、いろいろと出てきてね面白いですよね。はい。まあ、柳瀬先生がですねどのような形で、このね人生を、歩んでこられたかというね、これ奥様がご主人公のドラマでございますがね、非常に、興味深いところもありましてね、毎日楽しみに見ておりますが、今日はそのテーマ曲ラッドウィンプス賜物をお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画は、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それではね59コーナー今週もお送りしたいと思います。最近はやはり、この話題的に、e スポの話題とかですね、まあ、コンテスト、まあ、先週コンテストのね話題をお送りしましたけど、こういったね、話題が結構多くてですね、今週は結構いただいたね方々多かったですね、本当にありがとうございます。さ、そんな中で最初の方、この方はですね、名前が、これローマ字書いてありますね、トマシノさん、トマシノさんですね、ありがとうございます。 QTH その他お書きになってなかったですね。西東京を三郷で信号を確認できました。わ、これは FM 西東京の信号のことですかね。新報32233、受信機は AOR-AR3000A、 アンテナはモービルホイップです。普段エアバンドをワッチするので受信機を載せているのですが、時々 FM の BCL をやっています。 埼玉の三郷から狙ってみたところ信号を確認できました。FM 西東京のジングルが流れてきたので確認できました。ロケーションは割と開けているところですが地上高はさほど高くないので、無理かなと思ったのですがなんとか受信できて、感動しましたありがとうございます。西東京の近隣局武蔵野 FM 東久留米、こちらは残念ながら受信ができませんでした。また別の場所からチャレンジしてみたいと思いますということでね、ありがとうございました。三郷ですか、三郷結構遠いですね。はい、コミュニティ FM 放送は放送を目的としてますのもちろんですが放送エリアが決まっていてですねそれ以外のところには飛ばないようにしなきゃいけないというね、なるべく飛ばないようにしなきゃいけないという非常に残念なこう決まりがありまして、特にコミュニティ放送は、まあ県域局からしますとね QRPPP ぐらいになってるところでございますけどもね。はい、三郷そうですね、遠いですね、遠距離ですね。これは、まあ、かなり一番遠いところかなというのがありましたね。川口でね前リスナーの方にね受信できてますよっていうね、お話聞いたことあるんですけど、まあ、それよりも三郷ですとさらに、東というかね、東北方面に向かってるので結構遠いですよね。はい、そうですか、ありがとうございます。FM 西東京はですね、この市のですね、エリアに聞こえるように、アンテナが2つありましてですね、それぞれ、この送信する電力分配が違うんですけど、そして残念なことにチルトをかけてですね、足元が非常に聞こえるように、この指向性を下に下げる電気的にチルトをしているところなんですが、それでもなおかつこの遠くの局とこう場所でですね受信ができるというのはすごいですよね。はい、まあ、まともに、チルトを切るとそちらの方にも十分信号が行くのかなということでね、まあ、一度やってみたいところですけどね、こればかりはできませんのでね、はい、仕方がありませんけど、はい、受信ありがとうございます。また遠くのね場所等でですねチャレンジしていただいて受信ができたということであればねまたレポートをねぜひ送っていただきたいと思います。どうも、遠回しのさんありがとうございました。またメッセージお待ちしております。次の方、この方はですねお名前は HFG ポータブルワン玉井さん、はい、ありがとうございます。この方もね、FM 放送の話題ですね。FM 放送バンドで e スポで大陸方面などからの信号がワッチできるようになりました。もちろん、アマチュアバンドの50メガあたりは、こんな時には賑やかになります。普段聞こえない信号が聞こえてくるとワクワクします。FM 放送バンドで、信号がぎっしり、中国語の放送がたくさん聞こえています。バンドスコープに山がたくさん並ぶと開けているのが一目でわかり、楽しいです。沖縄や九州の信号が確認できる時もありますがやはり、大陸からの中国語の放送、台湾等からの中国語の放送が非常によく聞こえているようです。関東の放送と変わらないほどの信号強度になる時もありびっくりします。電波の世界は非常に面白いですね。こういうことは一般の方にはなかなかご理解いただけない、楽しさですが非常に興味があって面白いですということでね、はい、いただきましてありがとうございます。そうですね、まあ、FM 西東京もですねそういうわけで残念ながら下向きに波を吹いているので e スポのですね反射を使ってですね遠距離受信というのはなかなか難しいのかもしれないですよね。その他各地ね遠くのコミュニティ放送が受信できないかなっていうんで私もよく e スポが出るとですねワッチしてるんですがなかなか難しいようですね。まあお話の通りね中国語の放送これ本当に多いですよね。はい、まあコンディションによっては韓国語が聞こえたりしますけれども、まあ、中国方面からのですね FM 放送非常に強力にね入ってきてますよね。はい、まあ、なかなか言語力がありませんので何を喋っているのかわからないんですが音楽をかけていただいてるね放送局もありますのでそういったものを聞いたりして楽しんでますが、本当強くなるとですね、S メーターも本当に振り切るぐらいのレベルで非常に強く入ってきて、まあ、QSB を伴ってですねいかにも e スポ電波だなっていう感じがして非常に味があっていいんですけれども、まあ、そんなね BCL も楽しめるそんな時期でございますね。はい、どうもありがとうございました。一般の方はねご理解できないってこれはね分かりますね。私も興奮して家族のものに以前、中国からの FM が聞こえたとか言って、騒いでおりますけども全く無反応のあそうで終わりなんて、はい、これは非常に分かりますね。はい、 というわけでありがとうございました。またメッセージお待ちしたいと思います。はい、次の方ねご紹介したいと思いますが、この方は JHYNL 今野さんですね。ありがとうございます。1年ぶりのメールです。ありがとうございました。数年ぶりに CQ をメインチャンネルで出しました。数年ぶり。普段は電信メインでマイクを握ることすらあまりない状況ですが、CQ を出すのは固定からはほとんどなく、呼んでいる呼び回りのことがほとんどです。最近では FT8 で CQ を出す時がたまにある程度です。でこれではいかんと思い、430で CQ を出してみたところ、サブチャンネルへ移ったところ、コールバックをいただいた方がおられて、久々の QS を楽しみました。マイクを握り QS もいいですね。開局の頃は電話のみで楽しんでおりましたが、そのうち電信に目覚め、それ以降は主に電信メインということになってしまいましたので、初心に帰った感じですということでいただきました。はい、ありがとうございます。そうですね、まあお好きなモードとかね、まあ非常にありますのでね、時々、その電話モードでですねやるというのもね、これ私も同じようなね感じですね。 CQ は本当にね出さないですね。はい、時々、まあ、FT8 で CQ を出すと、まさにこの通りなんですよね。まあ、電信とかですね、電話、そうですね、CQ をやっぱ出さなくなっちゃいましたね。みんなそうなっちゃうんですかね。まあ、そんなことないと思いますけどね。はい。なかなか普段やらないバンドとかですね、運用しないモードとかでですね、運用するっていうのも非常にいいですよね。まあ、まさに初心に帰った感じというふうにね、おっしゃってますけど、そうですね、非常に重要ですね。はい。まあ、開局した頃ね、最初に電信で開局したと、まあ、中にはいらっしゃると思うんですけどもね、大抵の方は電話モードから、始めておられるのかなという気がいたしますけどもね、最近はねマイクを握ってハロー CQ とやるのが普通なんですけどもね、そのうち、CQ あまり出さなくなっちゃうっていうね、そんな状況だということでございますが、皆さんねいかがでございましたでしょうかね。まあ、なかなか固定でですね、特に短波帯とかでですね、CQ 出すっていうのはね、あんまりね、さらに機会がないなって感じがしますね。移動運用の方が CQ 出すという、なんか、そういう流れがあってですね、のびり、もちろん中にもいらっしゃいますけどね、なかなかそういう曲が少なくなっちゃったなって、確かにそうですね。はい。まあ、積極的にね、私も固定、そして移動ともにですね、CQ を出してみようというふうにね、このメッセージいただきまして、考えたところでございますかね。はい。皆さん、いかがでございましょうかね。はい、どうもですね、今野さんありがとうございました。またCQ 出していただいてですね、アクティブに、運用していただきたいというふうにね思います。どうもありがとうございました。はい、というわけでございましてね、今週59コーナー時間いっぱいでございますね。また来週お送りしたいと思います。はい、というわけでございましてね、あっという間のエンディングとなりましてね、ありがとうございました。今週もね、まあ、今週冒頭はね、この QSL カードの関係のね、お話題をお送りしておりますがね、いつかね、かなり前かな、なんかいろいろと方に聞いたところ、この郵便局のですね、その仕分け機、ああいったものを使えないかとかですね、それをまあ実際に考えたり、いろいろと検討した経緯もね、あったそうでございますけどね。やはり今のこの世の中ね、こういった読み取り装置って結構いろいろとこの技術も進歩してですね、いろいろあるのかなって気もしますがね、やはりこのサフィックスでですね、各コールサインごとに仕分けしていくって、これがね、やっぱり何度かこの機械を通してですね、分けていかないとなんないと思いますので、これなかなか大変なんだなっていう気がしますので、そうするとやはり、郵便局などでですね、仕分け機、あれも本当に億単位のですね、システムなんだろうなと思いますけれどもね、こういったものを使わないとならないのかなというのがね、ちょっとありますけどもね。まあ、記念局とかですね、このサフィックスとかいろいろと長いものとか、あと海外の局、まあ、海外はね、おそらく、各エンティティというかね、それぞれのビューロー宛てに送るようになるのかと思うんですけど、いろいろと難しいですよね。はい。まあ、非常に予算的にもね、かなりかかるお話かと思いますのでね、まあ、今本当に人力でやっておられるということですからね、まあ、JAL のビューローの方でね、仕分け作業をしていただいている皆様には本当感謝でございますけれどもね、はい、一つ一つやはりね、手作業でこの仕分けるってのはね、これはね、すごい難しいですよね。はい。 しかもですね、全然間違った転送をされてこないっていうのがね、これもまあ当たり前ですけど、当たり前と言っちゃいけないですがね、すごいなと思いましたね。はい。過去にね、違う曲のカードが混ざってたっていうのはね、本当ないですよ。過去1回あったか何かぐらいですね、遥か前ですけどね、そんなイメージでございますけど、最近はほとんどありませんので、ある程度機械読みしてるのかなというふうにね、思ったところでございますけどもね。はい。まあ、なかなかね、このサフィックス一人一人全部にですね、最終的に仕分けるというのは並大抵のことではないのでね、まあ時間かかって、まあ枚数が多くなればなるほどね、時間かかるというのはこれ致し方がないところでございますけどもね、まあなるべくそれを負担をね下げるという意味で、このね QSL カード受け取りを希望しないワンウェイ局のですねリスト、こういったものを作ってですね提供するというのは一つ方法なのかなという気がいたしましたね。はい。またいろいろと、検討委員会の方でもですね、お考えになっておられるかと思いますけどもね、引き続きよろしくお願いしたいということですね。まあ、JAL さんはね、また6月社員総会がねありますのでね、こういった話題も出てくるのかと思いますけどもね、はい、いろいろとご協議いただきたいと思います。さあ、そして、今週はですね、やはり、話題として e スポーの話題ね、メッセージの方にいただいてましたけどね、非常に賑やかで、特に FM 放送が遠距離受信できるっていうのがねありますので、まあ、引き続き e スポー、それからグランドウェーブ関わらずですね、 FM 西東京がどこまで受信できるかというのをねレポートいただければというふうにね思います。今日紹介した三郷市っていうのは結構遠くなので最高かもしれないですね。後で距離をね測ってみようかなと思っておりました。はい、はい、というわけでございまして、本日もお聞きいただきましてありがとうございました。また来週お会いしたいと思います。
私、ルーシーです。もう終わり？
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ。スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ、ラジオショップ59がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。